リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは川村能舞台の川村純子さんです。お電話でご出演いただきます。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速なんですけれども、はい、川村能舞台、とても格調が高いところなのでなかなか、はい、ちょっと足が私も何度かそんなには伺ったことがないんですけれども、とても素晴らしいところなのでまずはご紹介をお願いいたします。
はい、川村能舞台、場所は、京都のメインストリート烏丸通りに面しております。ざっくり言うと、同志社大学のすぐ斜め前ぐらいの感じなんですね。今出川より若干北になります。外から見るともう全く普通の家ですので、前を歩いている方も通り過ぎることが多いんですけども、中に入ると300人ぐらい収容する能舞台がございます。
能舞台というともう本当にこう歴史があると思いますが、そのあたりも含めてご紹介をお願いいたします。
はい、私どもの川村能舞台は、というよりも私ところの川村の家というものは能の、能楽師の世界でいうとそんなに古い家ではないんですね。うちの息子で、4代目ですので、昭和32年ですかね、1956年、31年ですねに、曽祖父の代になりますけども、祖父や祖父の兄弟みんなで建てた建物なんですね。自分たちの自前の能舞台がどうしても欲しいということで、苦労してですね、兄弟で力を合わせて建てた能舞台というふうに思っていただいたらいいと思います。
はい、とても、素晴らしいところで、私も昨年伺わせていただいたんですけれども、また能楽というのがね、なかなかちょっと難しそうに思いますが、川村純子さんは能楽面白講座を主催されておりますよね。そのお話をちょっとお伺いしたいんですけれども。
はい、能楽面白講座っていうのはですね、例えば能一回も見たことがない、あるいは能なんてって思ってらっしゃる方々にも楽しんでいただけるような参加体験のいろんなプログラムをして、その後に脳の短い部分を見ていただくという、時間的に言うと1時間から1時間半ぐらいのプログラムなんですね。例えば、脳の説明とかそういうものもありますし、脳面を実際に何面か見ていただいたり、あるいはどなたかにその脳の表をつけたりとか、全員で一緒に歌いの練習をしたり、あるいはお囃子方の方に来ていただいているときにはお囃子の説明、それから、短い演奏、楽器の体験、能の装束を見るだけではなくお客様にちょっとつけてみたり、そんなさまざまなコーナーを体験していって、最後に能を見るというプログラムですね。
ああ、なるほど。ではちょっとラジオ講座じゃないですけれども、能というのはいつぐらいから始まってどういうものなのかというのをちょっとリスナーの皆様に届けていただけますか。
はい、能はですね、室町時代に生まれた、演劇なんですね。もうざっくり言うとミュージカルみたいなものなんですね。ミュージカルですから当然音楽があって、それからセリフもありますし、ストリートプレイの部分もあればですね、うちの世界で踊るとは言わなくて舞うって言うんですけど、いわゆるダンシングシーン、そういうものもあると思っていただいたらいいと思います。
総合芸術という感じですね。
そうです、そうです。もうオペラとかミュージカルですよね。それが台本はそのままなんですね。すごく不思議なのは、いろんなものって形が変わってきてるんですけど、能の場合は台本というのは同じものを基本的には使っています。ですから今の私たちにするとちょっと言葉なんかはやっぱり古文ですからね。それも会話劇というよりも会話の部分もあるんですけども、文章として書かれたものがあるので、 やっぱどうしても聞き取りにくかったり分かりにくかったりするっていうところはあるんですね。
その台本というのは、完成したのがいつぐらいということになるんでしょうか。
あの今あるたくさんの曲、例えば、まあ、ヤシマという曲を作ったのは能を作った世阿弥と言われてますので、はい、もう本当に600年ぐらい前の台本をそのまま使ってるんですね。でただ不思議なことに、テンポっていうのはだんだんゆっくりしてきてるらしいです。あの普通のいろんなもんだとテンポがアップしてきてるものが多いんですけど、能の場合はおそらく例えば江戸時代やその前の、まあ、安土桃山、もっと前の室町とかに演じていた速さよりも今の方がゆっくりしているんじゃないかと言われています。なんでそれがわかるかっていうと、例えば昔の番組とかが出てきた時にですね、今と違って電気がありませんので、基本夜が明けてきて日が暮れるまでの上演時間なんですね。その間の番組を見ると、これだけたくさんの能をするためには例えば1曲1時間の今かかる曲をやってたんではこれだけの数ができないっていうのがわかるので、今の方が少しスローテンポになってるってことがわかるんですね。
なるほど。でもあのテーマっていうか内容ですよね、そういうものがやっぱり歴史につながっていくものですよね、はい、そこはどういうふうにあの伝えていくっていうか、今どう演じられているんでしょうか。
あの能っていうのは基本的にですね、例えば平家物語とか源氏物語とか伊勢物語、和漢朗詠集とか、そういういろんな古典がベースになってるんですね、
はい、
でテーマはもう今の私たちと一緒で、愛とか憎しみとか後悔とかですね、まあ、あるいはもちろん神様への感謝とかそういうものも出てくるんですけど、人間って言ったら室町時代の人でも江戸時代の人でも何かがあった時に悲しかったり嬉しかったりする感情は一緒ですよね。だしテーマとしては普遍のテーマなんですね。だからこそ今見ている私たちの心を打つ、そういうものが共感できる、そういうものがあると思うんですね。
なるほど、そうなんですね。でなんかもう演じてらっしゃる方もなんかもうこうゆっくりだけれどものすごく実はいろんな修練もいるし体力もいりそうなものが伝わってきますけれども、そういうのも代々ずっと技術として、技術っていうんですかね、芸能として伝わってきている
はい、能っていうのはやっぱり人から人に伝えてるんですね。で例えば、まあ、うちの息子なんかを例にとると3歳の頃が大体初舞台なんですね。でその前に挨拶っていうのをやっぱり習うんですね、うん、お願いいたしますとかありがとうございましたっていうのをきちっと手をついて、まあ、その当時は父親に習うのが普通なんですけど、父親といえども稽古してる間ってやっぱ自分の師匠ですから、うん、お願いいたしますありがとうございましたっていう挨拶から始まりで、まあ、うちの息子なんかだと同世代のお子さんがたまたまうちの世界で少なかったので、子供の役ってあるんですね、能の中にも、
はい、
そういう子供の役を200何十番かやってるんですね。っていうことはもう小学校の土日はほとんど休みなしだったんです。
すごい。
でしかも、うん、まあ、リハーサルみたいなものをうちの世界で申し合わせっていうのがあるんですけど、当然平日にありますので学校は早引きするっていうのがもう当たり前のようなパターンになっていて、これちょっと笑い話なんですけど、小学校のクラスの同級生のお母様が私に、川村さんとこって山林業を営んでらっしゃるのっておっしゃったんですね、まあ、要するに山ということですよね。
はい、
だって言ったら、うちの息子がいつも帰ってきて、うちの息子コウタロウって言うんですけど、はい、コウタロウは家で木を切る稽古をしてるんやって言うって言われたんですね、
はい、
でなんで木を切る稽古、いやそんなうち山もないし木を切る稽古もしないと思ってよくよく聞くと、その息子さんがコウタロウは木こりやって言ったんですって。で、え、木こりって何って言ったら、斧で斧の稽古をしている、つまり斧の稽古をしてるっていうのが斧の稽古をしてるっていうふうに子供なんで思い込んでいて、まあ、後で聞いたら先生が授業の途中とか、まあ、休み時間に今日川村幸太郎君はこれから斧の稽古があるので早引きしますって皆さんにおっしゃっていて、それを子供たちは おのの、おのおの稽古じゃなくて、おの、つまり木を切る稽古をしてるってずっと思い込んでたらしいんですね。
なるほど。はい、でもね、あの、おのを知ってるのもなかなかな感じもしますけど、あの、
はい、
まあ、面白講座っていうところでは、いろんなこう、はい、あの脳に親しむような解説なんかもしていただいて、最後にあの、ね、あの鑑賞できるというので、あの素晴らしいなと思うんですけど、今コロナ、新型コロナウイルスのことでね、あのなかなかあの足を運べない方も多いと思うんですけども、そういう方に向けて、新たな取り組みを今されているんですよね。
はい、実際にね、本当に来ていただいて見ていただくのが一番いいんですけども、はい、残念ながら本当にほとんどというか、もう私の仕事も全部6月末までゼロにもう多分なると思いますし、っていうことで、もう何もせず、もう座して待つっていうのは私のスタンスにはちょっと合わないので、本当に生まれて初めて YouTube を作ってみようかなと思って、この間チャレンジしました。でも素人ですので、ざっくり作ってっていうことでちょっとアップをさせていただいて、学校にね、行けなくて、まあ、お家にいらっしゃる子どもさんや、またその保護者の方も一緒に見ていただけたらとてもありがたいですし、また脳を見たことがない方にも、まあ、本当にミニマンなんですけども、こういうものなんだなっていうのをちょっと分かっていただけたらとても嬉しいなと思って作りました。
はい、ではその中のね、少しだけをちょっと歌いの部分をね、聞いていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
では後半またよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
ゲストは川村能舞台の川村純子さんです。引き続きお話を伺いたいと思います。川村さん、お電話でご、はい、今日はね、ご出演いただいておりますが、今YouTube で発信されている面白講座の中の歌いの部分をご紹介したんですけど、はい、少しその高砂語についてご紹介をしていただいていいですか。
はい、高砂語というこの部分はですね、まあ私と同じぐらいかもっと上の方だと、ああ聞いたことあるわっていう結婚式や、まあ、あるいは時代劇の結婚式シーンにちょっと聞こえてくる歌いなんですね。で、この歌いを聞いた時に何が伝わるかっていうと、やっぱり気合とか気迫なんですね。能の骨子は何かって言ったら、やっぱり心にある強さなんですね。江戸時代に武士の人たちが謡いを習っていたというのはそういう理由なんです。で、またこれ七五調のリズムですので、日本人には非常に気持ちよくこう中にこう落ちてくる感じがするんですね。謡いを自分で稽古したりして声を出すことはもちろん体にもいいですし、いわゆる自分の体や心のリズムを整えるという働きもあると言われています。
いや本当になんか今時間にしてはね、すごい短い時間でなんですけれども、
はい、
迫力がありますね。
そうなんです。能っていうのはですね、さっき言ったようにその気合気迫ってことなんですけど、能の主人公ってとにかくやったら幽霊多いんですね。で、幽霊が、まあ、向こうの世界から今生きてる私たちのこの時代にやってきて、自分が生きてた時のいろんな人生を語るわけですよ。 もう嫌だったこととかしんどかったことやら、もう嬉しかったことを語ってすっきりしてまたあの絵帰っていくっていうのが非常に多いんですね。でそれもあるんですけども、もうこのコロナになって私がちょっとふと思ったのは、脳の中にはですね、例えば動物、キツネとかですね、それから柳や桜、梅の花の精、あるいは蝶々、そういうものが主人公の曲が結構あるんですね。でこれってね、考えたらそれこそ今やと虫が主人公ってディズニーとかってありますけど、そんな演劇世界中にないんですよ。でも脳はそういうものを主人公にしているってことは、脳を作った世阿弥はもちろん世界とかですね、あるいは地球とかですね、もちろんグローバルなんて知るはずもないんですよね。だけど世阿弥はこの世の中心は人だけではない、つまり私たちはいろんなものと共に生きている、いろんなものとお互い支え合ってこの世の中を作っているんだよっていう、まあ、ある意味思想や哲学を持っていたんだろうなと思うんですね。まあ、あとは例えば弱者の視点、虫とかだって弱い存在ですよね。あるいは能の主人公に圧倒的に多いのは、例えば源平、源氏と平家っていうふうに言うと負けた方の平家の人たちなんですね。で、まあ、その中でも例えば皆さんがよく知っている、もうよく中学生に源のって言ったら誰知ってるって言ったら頼朝、平のって言ったら清盛って言うんですね。だけど勝った方の源氏の大将の頼朝、あるいは平家は負けましたけども一時代を築いたある意味の、まあ、勝者である平の清盛が主人公の曲なんて一曲もないんですよ。
ああそうなんですね。
そうなんです、うん、もう負けた方の平家のいろんな人たち、あるいは例えば源氏でも義経っていうのはある意味やっぱり敗者ですよね。そういう人の曲っていうのが結構多いので、世阿弥は弱者の視点を持ってたっていうふうに思うんですね。
ね、今あの本当にこう新型ウイルス、あの新型コロナウイルスでね、あのもう世界中大変なことになってますけれども、こう辛い時にどうあの立ち向かうかっていうのも脳の世界にはあるのかもしれないですね、そういうことが。
そうなん、だからもともと私たちはそういうものを持っていたのを、うん、本当に例えばこんなに便利な生活って私たちの後ろにずっといるご先祖さんたちのおかげですよね、
うん、
とかあるいは本当に野に入ってる咲いてる花をパッと見た時に美しいって思う感性は本当はそういうとこから来てるのに、そういうものを忘れてしまっている。でもこのコロナウイルスのこういう影響で家から本当に出られない、こういう生活の中にもこれ永遠に続くわけじゃないので、この間にやっぱり何をするかっていうのがすごく大事だと思うんですね。
そうですね、あの先ほどのね、あの YouTube、うん、これを皆さんにぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、これは川村能舞台面白講座、あの能楽面白講座って検索したら出てきます、
ね、YouTube でですね、はい、一番いいのは能楽面白講座って入れていただくとすぐ出てきます。
ぜひね、はい、皆さん見ていただきたいなと思いますし、この能の世界ね、すごい素晴らしいあのことがいっぱい含まれているなと言います。ほんの少しですけど教えていただいて、あの今後もまたあの川村能舞台のホームページを見ていただいたら、
はい、ホームページも、はい、ありますので、残念ながらですね、年間予定表とかいろんな載せてるんですけど、もうとにかくしばらくこういうことができないっていうのは確かなんですけども、まあ、コロナウイルスが収束した後はね、またいろんな活動を再開していきますし、まあ、何より私はこの YouTube アップして、私の仕事っていうのは旅行者さんとかがすごく多いんですけども、いろんな方から一緒に頑張っていきましょうとか、今は大変ですけども共に乗り越えましょうっていうたくさんのメッセージをいただいたんですね。
ぜひ皆さんもこの、チェックしていただいてね、川村能舞台のホームページを見て、ね、はい、これからもまた能 の世界にも足を、ね、運んでほしいなと思います、
はい、今日はぜひ生のものを本当に、触れるってください、はい、本当に、
はい、今日はお電話でのご出演ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクトの京都の協力でお送りいたしました。